iPhone ほっとけない第49回その1でございます。この番組は MacOS X スノーレパードを昨日購入したユッキーさんと iPhone3GS を日本で最初に手に入れたトマト屋がお送りするポッドキャスト番組でございます。
はい、
なんか自分の名前先に言うの忘れちゃってさなんかびっくりしちゃって、いきなりなんか なんだろうね
俺からなの。
そう、俺も分かんなかったんだけど、最初に MacOS 10.6 って言っちゃったんだよね。ちょっとねびっくりする、はい、あ、珍しいね、このトマト屋が自分のことを先に出さないっていうのはね、うん、珍しい。ちょっと何か起こってるかもしれないよ。これは怖いよ。何か僕の中で起こってるかもしれませんが、まあまあそんなわけで、スタジオ本さんのね、お母さんが言うところの、はい、奴隷候補のユッキーさんとですね、はい、この前お母さんが来た時にね、新しい相関図を書いてったんだけどね、はい、なんか時代の移り変わりでこうユッキーさんがどんどん新しく入ってくるらしいから、
時代の
移り変わりとともに、
はい、
ユッキーさんが入ってくるらしいので、まあまあ、はい、まあ前何回かね、ご一緒に番組はやったんですけども、その後また僕があまり時間が合わないんで一人でやった回もありましたけども、はい、今回もユッキーさんに、ピンチヒッターをやっていただきながら、はい、49回のその1って感じでちょっとやっていきたいんですけども、はい、iPhone ほっとけないも、もう50回
そうですね、
50回ですね。岡さんの言葉を借りるならば、もう、はい、何でしょう、人生のこう曲がり角半分半世紀ね。昔なんだっけ、第20回をやった時にね、お母さんがこれ1年に1回やってたら20歳になりますよって、成人式ですよっていう、なんかよく分かんない例えをやったのをね、ふと思い出しましてねもう50歳ですからね、半世紀経ちましたからね、半世紀、まあ経とうとしてるんで、そのまあ50回、まあ本当はいろんな節目でこうスペシャル回をやりたかったんですけども、まあ、なかなか実現できずだったのもありまして、この50回は、まあ、何かちょっとね節目になることができればと思いまして、はい、はい、今先にちょっとツイッターの方なんかでは呼びかけをさせていただいてるんですけども、こう50回を記念しまして、あなたの思い出に残っているこの iPhone ほっとけないに関するエピソードお待ちしていますという感じで、いろいろね募集をさせていただきたいなと思います。これまで50回というね、非常に長い間聞いてる人がいるのかどうかは知らないけどもね、
よくね皆さん聞いてますよね。
そうだよね。しかもまあ
初回から聞いてる人って、これ
意外といると思いますよ。踏み絵的な35回を乗り越えね、
踏み絵
いろいろねこの iPhone に関する情報が全体の1割もやらないような番組をねずっと聞いていただきましてね、本当にありがとうございますという、まあ、気持ちももちろん込めまして、これまでお送りした50回分の中から、まあ、あの回がこう印象に残ってるとかね、そういうような思い出話みたいなのね、ぜひ番組宛てに、メールアドレスもね iphone3gs.radio@gmail.com っていうねアドレスでもやっておりますし、まあ、僕もツイッターなんかもやっておりますんで、そちらの方にダイレクトメッセージやリプライなんかもね、ユッキーさんに送ってもいい、リプライを
僕に送るのも困る
ユッキーに送っても仕方ないから、まあ、僕のねトマト屋の、まあ、ツイッターご存知の方はね送っていただければと思います。うん、なんでユッキーも送ってよ初めて出た回がとか、なんかそういうの送ってくれれば、
初めて出た回なんだったっけね、
イヤホンの回、
そうだ、イヤホン
についてから、ツイッターの回より前だよねあれ多分。
そうイヤホンの方がさっきだよ、
うんと思うんですけどもね、うん、まあ、そんな、懐かしい話なんかもね、はい、少し送っていただけるとありがたいかなと思います。全然応募がなかった場合は、iPhone ほっとけないのレビューを1から読もうと思います。
1から
いや結構レビュー面白いからさ、いつも見ちゃうんだよね寝る前とかに
寝る前とかにね。
あ、でもねそのせいか知らないですけど、まあちょっと聞いてらっしゃる方にはちょっと申し訳ないんですけど、結構ね喉の調子が悪くてね、いつもと声がトマト屋なかなか違うんですね。ユキあんま分かんないから分かんないから、
スカイプ越しだけどそんなに分かんない。
あ、やべ、スカイプ越しだってのバレちゃったじゃんこれ。
あ、
お、やべこれユキ声になるのバレちゃったよ。
あ、いや、じゃあちょっと今のとこだ、
今のとこは編集ねっつってんだろこの番組は 唯一あの岡さんが個人名をバッチリ言っちゃった時だけ編集したけど、
あ
基本的にね、あの編集等々がないのもまあまあこの番組の売りって言っていいのこれ、売りなのかな、わかんないですけども、まあそんな感じでやっていく番組なんですが、まあその50回を目前に、はい、あと2個ぐらいね、俺すげえ今すぐにでも話したいことがあって、
はい、
なんだけど今49回だから、
はい、
これ言っちゃうと50回がなんかどうしようもない俺の叫びみたいなと終わっちゃうから、まあ、49回は、はい、まあ1部2部じゃないけど、まあ、その1、はい、その2みたいな感じで、まず1個目の話題はですね、ゆっきーさんをお招きしまして、ちょうどね昨日 MacOS10.6 スノーレパードをね今頃買い上がったということで、それに、まあ付属はしてないですけどすぐアップデートでついてくる、Mac アップストアについてね、はい、1月の6日でしたっけね、発表というか、
そうですね、
はい、あれになった Mac アップストアについて少しお話をしていければなと思います。ゆきさんもう使ってますか？
はい、ちょっと
僕もですね、ちょっとって感じなんで、まあ、ちょっと使った感じと、まあ、今後どうなるかなみたいな勝手な予想なんかをね、うん、この iPhone ホット機能49回その1ではお送りしていきたいと思います。まあ、ちょっと直接 iPhone には関わりませんが、まあでもね僕は結構この Mac App Store は iPhone と密接なね関係があると思ってるんで、はい、まあ、よろしければお付き合いいただければと思います。はい、
ダメじゃん。
ダメなんだ。
iPhone Photo can be presented by Tomato Vangadao。
iPhone ほっとけない第49回その1でございます。引き続きユッキーさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、まあ先ほどオープニングでも言いましたように Mac App Store ということで、はい、ちょっといろいろ考えていきたいんですけども、ユッキーさん結構じゃねえな、ちょろっと使ったって言いましたよねオープニングで。
はい、
何かもうアプリはダウンロードしたんですか？
早速ですね、うん、Twitter for Mac ですか？
ああ、Twitterの、公式アプリ、
はい、そうですね、
なんですかね、はい、まあ、皆さん iPhone 使ってる方ですね、結構おなじみのあのなんだっけ RT、 いわゆるあの引用するツイートがすげえブサイクに見えると僕が思ってるソフトですよね。あのなんかダブルコーテーションみたいなやつで囲いやつでしょ。
そうそう、ダブルコーテーション、
あれさ、やっぱりその僕はその RT って書く文化に慣れてるんで、はい、なんかあれ誰の発言なのか分かんないんだよねあれ。
いや、まあ僕も慣れてますからあれで
RT の方でしょ、はい、あの、はい、コーテーションじゃなくて、そうそう、あれをね、あれで RT されるとなんかね心なしかね嫌だなって思うんだよね。
うん、そうですよね。
なんか誤解を招きそうで、まあ別にそれで慣れてる方もいるからね、もともとそんなに Twitter 自体がルールがないからねあれなんでしょうけども、うん、なんかあれでしょ、あの Mac 版の、その Twitter for、はい、なんだっけ Twitter for Mac、
はい、
はなんかその RT の方法がダブルコーテーションじゃなくて、いわゆるなんか僕の馴染んでる RT って書いてからやるやつにするパッチみたいなのが出てるみたいで。
あ、そうなの？
うん、やっぱ使いにくいと思ってる人がたくさんいるみたいですね。そのパッチを当てることでどうにかなるらしいよ。
まあね、あ、フォートツイート。
あ、今、実際、ゆきさんが今、Mac アップストアを見ながら話してる感じですかね。
でもあれですね、やっぱり、うん、標準だとダブルコーテーションになっちゃう、ね。
ああ、やっぱそうなんだ。あのでも QT が使えるんだっけ？
いや、
QT も使えないのか。
QT 使えないですね。
ああ、そうか。まあ僕も今ね、ちょっとね、Mac App Store を見ながら、まあ僕の第一印象としては、
はい、
なんかね、見づらい。
いや、それは、この Mac App Store に限ったことじゃないんじゃないですか？
iTunes もだけど、やっぱね、はい、見づらい。本当に、なんだろうね、こう、ね、僕もユッキーもずっとマッキントッシュをここ何年かね、はい、使ってて、やっぱりその見やすさというかさ、
はい、
この見た目の美しさにちょっとねクラッときてるとこも結構あるわけじゃん。
はい、
その中でなぜこの iTunes 含めここら辺だけはこのブサイクな感じなんだろうね。
なんかね、あれですよね、ほら、あの 公式のさ、その製品ウェブサイトというかさ、
うんうんうん、
その、apple.com スラッシュ JP 的な場所、うんうん、がやっぱりすごいこうなんか洗練されてるっていうか、
はいはいはい、ウェブページ自体がね。
そうそうそう。うん、からこそ、なおのこと、この、何あの、このアプリ系というか、アップストアというか、の、この、ね、妙な雑然さ。
もう綺麗なのは平木のフォントだけだよね。さ、こう、なんだろう、ま、何が悪いかっていうのは全然僕もデザインとかやるわけじゃないんで、説明できないんだけど、なんかおかしくない？これ気のせいなのかな？なんか
ね、みんな見捨てたいんだよね。っていう。
そうそうそうそうそうそう。
どれもこれも売りたいですよっていう感覚満載の。
で、まあ、ランキングも、なんか、全部入りだよね。ランキングもあるし。で、大体、What's Hot と注目作品はどう違うんだとかね。
ああ。
一緒だろうっていう。まあでも、そうか。逆に売れてるから What's Hot に来て、注目はその、スタッフさんとかが選んだものが出てくるっていう感じなのかな。
でもほら、一番下スタッフのお気に入りだからね。
どっちなんだよ。
意味はわからない。
このスタッフは誰を指してるんだろうね。何のスタッフなんだろうね。
注目作品と、What's Hot とスタッフのお気に入りって。
これは何なの？どうしたら逆にここに載せてもらえんの？だからこのさ、iPhone をほっとけないもさ、やっぱりその、リスナー数がすごくね、たくさんの人に聞いてもらえた理由の一つって、やっぱりあの、なんか、What's Hot とか、いわゆる新聞でいう一面的なところに出たからでしょ、はい、それも、すごいあると思うんですよね。
はいはい。
誰が選んでんのあれ。
誰だろうね。
まあ、昔からあの、アルゴリズムはなかなか、不可解な点がね、多くてあれなんですけど、多分この Mac App Store もなかなか、まあ、トップの有料とかだったら、まあ、売れた数とかさ、まあ、トップの無料もそうだけど、ダウンロード数で出てるのかもしれないですけどもね、こう。どういう基準でスタッフはチョイスしてるんでしょうね、これをね。
ね、
うんうん、
ああ、分かった。あれかも、この、ほら、こう、ランキングっていうの、この、うんうん、トップ有料、トップ無料とか、うん、トップセールスとか、これがなんか本来、こう、一番上の方に来て、
うんうん、
なんか3つこう、3列ピッピッピッって並んでて、はいはい、その次からこう、なんかおすすめが来るみたいな。
ああ、全体の構成がね。
そう、なんか、ランキング。そんな感じなのかな、普通のサイト。覚えてないけど。
でもやっぱランキングはこの右端にある方がいいのかな。なんかね、多分そのね、うん、素人が考えつくような感じなんだと思う、これ。このサイト。なんか多分俺が作ってもこんな感じになると思うんだよね。場合によっては。なんかね、そういう感じだ。逆に万人に受け入れられるのかな。でもなんかね、中身うんぬんの前にすごい Mac App Store、iTunes Store もそうだけど、すごくなんか見た目で損をしてる感じが僕はしてるんですよね。
うん。
ただまあまあ、ね、まあ、なかなかね、とりあえず、まあ出たばっかだから、良くなっていくのかなっていう期待はあるんですけど、見た目がね、中身は僕すごい、ね、すごくいいと思ってるんで、
はい、
この中身自体はすごくいいと思ってるんで、もうね、すごいもんね、あの、帰りの電車の中で、Mac App Store についていいことって書いたらすげえメモがね、
本当に？
二十何行になっちゃったもんね。
そんなにあんの？そんなにいいか、こいつ。
まず一個、これでちょっとね、あんまりね、これ、順番がね、いまいちちょっと微妙であっちゃこっちゃいっちゃうんだけど、はい、一番上からじゃあ読んでいくわ。その時の俺が思ったこと。
はい。
まずね、ダウンロードボタンの場所が一緒。これ多分、この文章だけじゃ意味わかんないと思うんだけど。
うん、よくわかんない。
わかんないでしょ？購入するとかダウンロードするとかっていうボタンが、まあ、はい、当たり前なんだけど、そのアイコンがちょっと左側にあって、でその横にこう、うん、ゲーム名とかなんかアプリ名があるわけじゃないですか、
うん、
で購入するとかダウンロードするっていうのが、まあ、そのアイコンのすぐ下にあるのね、あの、うん、アプリの詳細ページに行くと、で、うん、これって当たり前なんだけど、どのアプリをクリックしてもこの購入ボタンとかダウンロードボタンの場所は変わんないんですよね、うん、
なるほどなるほど。
わかります。これ普通のネット上のフリーソフトとかだったら、そのサイトごとの癖っていうか、一応ダウンロードとは書いてあるけど、はい、上にあるのか、右のその、なんかメニューバーにあるのか、どっからダウンロードしたらいいかっていうのが、意外とわかんないサイトが、 ちょくちょくあるよね。
その我々がそのフリーソフトを探すときも、
そう。
だいたいその、あの、こう、サイトにアクセスして、うん、まずダウンロードっていう、
そう
ページがどこかっていうふうに探すんだけど、ね、やっぱり見つからないから、なんか上の方の、なんかこう、なんかサポートとかいうところをなんか適当にクリックしてみるんだけど、やっぱりダウンロードが見つからなくて、よくよく見てみると、こうトップページの、
そうなん
か一番下の方になんかするね。
で、あげくなんかメールアドレスを登録して送られてきたアドレスからなんかダウンロードしないといけないとかね、わけのわかんない感じになっちゃうんだよ。
そうですね。
もうそこがね、統一されてるってだけでもうね、十分この Mac App Store はね、存在する意味があると思うわけですよ。
そこはやっぱりあれですよね、なんかジョブスマジックというかね。
うん。で、いや、同じようなことをね、同じようなことをしてるサイト、日本にもあるんですよ。
あるんですか？
あるじゃないですか。僕らがもう10年来お世話になってる、
はい、
ベクターさんが。
ああ、
何そのちょっと苦笑な感じなの？
いやいや、
でも昔から
あまりにも当たり前すぎてなんか
でしょ、あの、はい、もうやっぱ10年来だよね。
だいぶね、
もうとりあえずフリーソフトを探すといったらベクターっていうのが刷り込まれてる人もこの、はい、ね、番組聞いてらっしゃる方には多いかなとは思うんですけども、はい、あそこももうダウンロードボタンの位置はもちろん一緒だよね。
そうですね、
うん、
ちょっと前まではね、あの窓の森っていうのもね、
ああ窓の森もありましたね、
書いたんですけどね、あそこ何しろ窓の森ですからね。
ああそうね、そうなんだ。まあベクターは一応マッキンジョッシュカテゴリーあるよね、結構ある、ね、あるからね、
うん、
でも なんだろう、やってることはベクターと変わんないんだよ、あの、うん、ベクターシェアレジと変わんないんだよ、やってることは、うん、で、売り上げの手数料も、でも、ベクターシェアレジの方がちょっと高いのかな。30% プラス何百円とかだったかな。
そうなんですか。
うん、アップストアとか、アップルの方は、3割が、アップルに入って、7割がデベロッパーでしょ。っていう話らしいよ、どうやら。
なるほど。
でも、大手はわかんないですよ。大きいとことか、ただ、まあ、アップルの自分たちのアプリはわかんないですけどね。このね、ベクターと何が違うのかっていうのはちょっとね、考えてみないといけないなと思って、いろいろ考えたんですけども、ね、はい、それで出てくるのが、いろいろ考えたんだよ、は
い。
これも考えたんだよ。はい、考えたのは、はい、やっぱこれが一番意味があるのかなと思うのは、やっぱりウイルス感染のリスクが非常に低いんじゃないかなと思う。とこがあって、
なるほど。
で、僕ベクターがちょっと分かんないですよ、どういうそのウイルスチェックをやってるかとか、
はい、
そういうことは分かんないんですけども、そのいちいちプログラム一つ一つを検証してるのかなと思って、アップルの場合は結局そのソースコードなのか、アプリ自体をアップルに一回渡すわけでしょ。で、それで中にその悪意のあるプログラムがないかを判別して、要はなんか缶詰で届いたものを缶詰こう開けて中の具までチェックして出すみたいな、まあそういう気持ち悪いね、例えが悪いんだけど。でもベクターとかってどうなってんだろうなと思って、同じようなことやってんのかな。でもそんなことやってたらあそこさばききれないと思うんだよね。
一応ね、なんかこう形式的にね、うん、そういうのがないようにね、
そう、なんか
あるとは思うけど、
いわゆる規約に同意するとかそういうのがあったりとか、例えばそのトレンドマイクロとかノートンみたいな、ああいうののこうウイルスチェッカーみたいなのはもちろんね、通ってるとは思うんですけど、なんか徹底してるよね、アップルのこの感じは。
まあ、そうですね。
で、まあ、プラットフォーム自体が Mac っていう、まあ、現時点においては、まあ、Windows よりは、そのウイルスにかかりにくいプラットフォーム、うん、一応ね。
そうですね、どうだかわかんない
ですね。今、本当わかんないですけどね。
はい、
ここが、まあ、こうベクターとの違いっていうか、まあ、どっちかというと、もう、すべてのオンラインソフトとの違いですよね。フリーウェアとのもちろんの違い。うん、
まあ、まあ確かにそのアップルによるフリーがにかけられているからこそ、安心してね、使えるよっていうのは確かに他に比べるとあるんじゃないかなっていうのは思いますよね。
でもね、ここがザルなとこがあって、今までいろんなニュースがある中で、アップルってさ、結構さ、あのポルノとか、なんだろう、ドラッグ、アルコールは厳しいけど、著作権に甘いよね。なんか盗作疑惑みたいな結構出てたじゃないですか。
ありましたね、そう
です
ね。
だから今後わかんないけど、その今まではその電子書籍アプリみたいなのがさ、わかんないけど一つのアプリ300円とか230円とかで その可愛らしい値段でまだ出てたけどさ、はい、今後はこの Mac App Store 向けにさ、例えば、うん、ワンピース一巻から何巻分まで全部みたいな電子書籍アプリとかさ、はい、300メガバイトとか、こち亀一巻から200巻までみたいな、
そんな出んのかよ
出るか分かんないけどさでもなんかそういうの通しちゃいそうじゃん、今までの感じだと。
まあそうですね、
うん、そのプログラムにその悪意がないとかポルノ的な内容でなければ、はい、そうなると結構さ値段がでかくなりそうじゃん。
うん、
なんか桁が違ってくるじゃん、被害額というかさ。
実際のところね、今ねその、うん、Mac App Store の、 そのトップページを見るだけでもさ、
うん、
その一番その入手事実と注目作品4500円、
あ、値段的にね、
5800円、さ、俺、うんうん、いやなんかあのわかんない、あんまりその自分の中でまだそのこのオンラインで有料でこうアプリを買うっていう、
うんうんうん、
あの発想っていうのがまだそんなにないからかもしれないんで、うんうん、オンライン購入で、あ、ここまで出せるかな、
あ、5000円とか1万円とか。でもさ、ヨドバシカメラ行ったら買うじゃん、2万でも10万でも、
まあ、買いますよね、確かに。う
ん、だってヨドバシカメラとか行きたくないじゃん人多いし。
まあね。
で、じゃあ、これは俺偏ってるかもしれないけど、ヨドバシカメラとかに、
はい、
ビッグカメラでもいいんだけど、なんか目的を持って買い物に行くっていうのはすごいなんか負けた気分になるわけよ。
そうなんです。
ブラブラ立ち寄る場所であって、あそこは。
はい。
もうさ、買いたいものはさ、アマゾンとかで買いたいわけよ、スマートに。
はい。まあ、秋音は、あくまでも庭であって、
そうそうそうそう、
買い物に行く場所ではない。
散歩のコースであって、こう何かを持っ、はい、なんか、荷物を持ち歩くのが僕はすごい嫌なんで、
あ、なるほど、
秋葉原をブラブラするときは iPhone とイヤホンと財布しか持ちたくないわけですよ。で、そうなると行った買い、行って何かを買ってしまうとこう手荷物を持って帰るっていうのは、ね、はい、そもそもね、もう理解しがたいわけね。
あ、
で、例えばソフトウェアを買ってきて、
はい、
もうさ、箱に入ってるわけよ、あれは証拠りもなく、まだパッケージソフトっていうのは。で、ユッキーは知ってると思うけど、あのその昔さ、ファイナルカットスタジオ2っていうさ、
はい、
ソフトがあったわけよ、はい、あのでかいの、
はい、分厚いですね
分厚いってから何キロあんの一体、
ね、
体重計乗せてみたいよね、
グワッとね、
あのグワッとしたものとかもさ、ありがたがってこうさ、逆にでかいからいいみたいに持ってる人は気が知れないんだよね、
気が知れない
気が知れない、やっぱり。いや、僕も最初はやっぱりその1万とか2万とか、ファイナルカットになったらもう10万とかで、アドビの製品なんて30万とか、マスターコレクションとかね、するわけで、それがやっぱりその、なんだろう、実体がないっていうことにすごくやっぱ多分抵抗を示す人すごく多いと思うんですけど、
はい、
あのね、うん、やっぱうちが狭いんだろうね
そういう結論
いや、それもあるけど、それもあるんだけど、エコとかそんな話はどうでもよくて、もうゴミを捨てるのすらめんどくさい、僕にとっては。もうなんかさ、で、シリアルナンバーも多分捨てちゃうんですよ、僕、間違えて。
ああ。
多分に捨ててしまうんですよね、それは。
なるほど。
そうなると、この、ライセンス、まあ、結構なんか穴があったとかってね、ガガ言われてますけど、このライセンス管理っていうのは非常に便利で、で、結局さ、
はい、
中にはですよ、中には別に正規版を買ってもいいんだけど、正規版を買うとアクティベーションがめんどくさいからロックされてない海賊版を買うみたいな、うん、特殊な人も結構いなくないと思うんですよね。
なるほど。
クラック版の方がインストールが楽だからとか、早いからとか、
まあね、
そういう理由で。だからもうこのさ、やめようよ、このコピーガードで一大産業作るのアドビとかいくらかけてんの、あの認証システム。マイクロソフトもそうだけどさ、
アドビさんね、
あれやめちゃえばいいんじゃない本当に
だってアドビさん、あ、いや、アドビさん、君はあれですかね、あのオンラインってやるんですかね。
何を、
あのその認証のやつを。
ああ、だいたいオンラインで、今もね、
オンラインですよね。うん、あれ、あの、オンラインでできない場合は、うん、電話でやるんですよ。
はいはいはいはい。
はい。それがまたね、めんどくさいんですよね。 ね。
それ勇気したことある電話の認証
ありますよ。なんかあの結構果てしないこう桁数のこう数字をこうあのポチポチ入れていくわけですよ電話で。
あのあれじゃないの、オペレーター的な人間が出るんじゃないの。
いや、人間が出るんじゃなくて自動音声なんだけど、でもなんか6桁ずつ何回かに分けてその数字を入れるみたいな感じで、すごいめんどくさいの。そう、
なんかあれ本当に誰が得してんのそういうアクティベーションのシステムを作ってる会社
かな。
もうもはや悪意すら感じるよね。なんかそのアクティベーションをなんかする会社が儲かるためにクラック版を出してるんじゃないかとか、そういう変な推測をしてしまうよね、もはや。
いや
それすら思ってしまうぐらいもうなんか複雑化というかさ、多分すごいお金かかってるじゃん、サポートセンターみたいな作ったりとかさ、
ね、はい、
ああいうその認証の仕組み一個作るにしてもやっぱりしっかり動かなきゃいけないから、サーバーとかも多分普通のウェブサービスとは比較にならないほどのさ、うん、増強っぷりとかなわけじゃないですか多分。で、まあ、この Mac App Store のこの何、Apple ID の認証システムがもちろんパーフェクトではないとは思うんですけど、なんか割といい落としどころなのかなと思うんだよね。
なるほどね。
この ID さえあれば認証されて使えるっていう。結構さ、あの iTunes の音楽ユキ買ったりする、はい、iTunes の音楽
使えますよ。
あれも結構さ便利じゃないか。5回ぐらいまで認証できるんだっけ、いろんなコンピューターで。
あ、そうなの。
あの1台じゃないよ、家族の中で、まあ、ホームシェアリングとかってのもありますけど、
はいはいはいはい、
いろいろこの結構共有ができるというか。
そうなんですね。
うん、まあそのこの世帯というか家で一人買ってしまえば、まあ、何人かの iPhone で同時に聴けるとか。でもそれは別に音楽の価値を下げてるとは。だってさ CD1 枚買ったらその家で5人いるからって 5枚買わないでしょ。
まあそうですよね
非常になんかその地に足がついたっていうかさ、
まあ現実的です
よね。そうそうそうそう、なんかそこをね探ろうとしてるだけでもすごいアップルは大人だなと思うんですよね。なんかもう子供の喧嘩みたいじゃん、もうライセンス争いって。
子供の喧嘩
そんな感じさえしちゃうんだよな。であとはまあまあ何が怖いかっていうと、まあここにも書いてあるね、今メモに書いてあるんですけども、まあさっき言ったみたいにヨドバシとか潰れるだろうっていう。まあヨドバシ自体は潰れないんだろうけど、ソフトウェアの小売り、パッケージの小売りは本当に大変になるんじゃないかなと思って、はい、まあ今の CD ショップみたいになるんじゃないですか、単純に。厳しいんじゃない？
まあ、でも結局あれですよね、そのパッケージをさ出してさ、うん、販売するっていう風なところまでいける会社ってほんの一握りじゃないですか、
うんうんうん、
多分今
も。そうね、そうね。うんうんうん。
多分その傾向は加速しますよね。
そうだね。
だからパッケージで売れるソフトぐらい有名なソフトってやっぱり本当に限られてるわけでさ。
でも、いや、今いろいろ考えたんだよ。パッケージで買いたいソフトって何かなって少し考えたんだけど、
うん。
やっぱ出てこないんだよね。
実際我々がパッケージで買いたいわけじゃなくて、うん、そのソフトが使えればいいですからね。
そうそうそうそう、だからみんなだんだんそれに気づいてきたと思うんですよね。その、はい、今までってこう世の中自体が、まあ、あの手段の目的化とかってよく言うけどさ、はい、なんかそのものを持ってることに満足しちゃって うん、その買ったアプリケーションで何をするかっていう、どういう作品を作るかってことを見てないことが多かったじゃないですか。
そうですね。
それが多かった。
胸が痛いですね。ちょっとね。
なんで、まあ、例えば俺とかユッキーだったら、ファイナルカットスタジオっていう映像を作るソフトを買うのは別に誰でもできるんだけど、はい、それを作って、誰に見せるかとか、どういうのを作るかっていうこと、
はい、
まで考えることが、例えば YouTube が出る以前っていうのはさ、できなかったじゃん。
うん、
買ってもさ、一、ね、人で、まあ、ニコニコ動画でもいいんだけど、一、うん、人で見るか、まあなんか地域のビデオクラブみたいな、あの老人化みたいなとこに行くか
ビデオクラブってなんだよ。
あるんだよ、いろいろあるんだよ。
ないよ、
ビデオサロンとか読めば裏の何ページかに載ってんだよ。 その剣とか
高山だけじゃないよ。
違うよ。あるんだけど、
はい、
そういうのに持っていくとか、まあ、大会に応募するとかね、そういうのがあったんだけど、結構そのさ、ソフトを買ってなんか作るでしょ。で、うん、その発表の場とかフィードバックを得る場がすごく増えてきたから、やっとなんかソフトっていうかアプリケーションが活かされるようになってきた。今まではイラストレーターとかのソフトを持ってて、イラストを描いてもなんか上手だねみたいな、仕事にする人以外は別に、多分ね、よくよく考えたら仕事にする人以外はそのソフトいらなかったんだよね、今までって多分。
そうです
ね。うん。それがなんか急激に仕事をしない人にもあってもいいかなっていう、なんか本当の理由見せてフィードバックをもらってなんかニヤニヤするっていう。まあ、それが本当の理由か分かんないけど、ユッキーも。
でも、いいですね、その、趣味としての活動であっても、
うん、
やっぱりなんか一人でセコセコやっているっていうのと、一人でセコセコやっても、それがちょっとこう人に見られてて、ちょっとなんかこうね、評価されるだけでもやっぱ嬉しいんですよね。
そうそうそうそう。その、だから本当はそのアプリケーションっていうのは、その先にある、なんだろう、やりがいだったりとか、嬉しさだったりとか、うん、まあ仕事だったらお金とかが伴ったりとか、その何か成功していくっていう、まあ失敗ももちろん多いんだけど、それをするための手段だったものが、うん、ってなってたこと。でもまあ多分このマックアップストア自体は、なんだろうな、その YouTube とかニコ動ができる前に出てても多分流行んなかったと思うんだよね。
ああ。
うん、その一連のこう見せて何かしてもらうと、この今やっと出揃ってきたわけじゃん。
はい。
今やっとだと思うんだよね。この2、3年とかじゃなくて、俺結構この2010年、2011年が、やっとなんか普通の人にも、降りてきたというか、
うん、
そういう感じがしてて、やっぱね、毎度思うんだけど、アップルはタイミングがいい。
タイミングです。
だって後出しじゃんけんじゃん、全部。
あ、
今までのもの、基本的に。iPad にしても、まあ、タブレット PC は昔からあったわけで、
はい、
で、iPhone にしても別に音楽、あ、iPod か、はい、シリコンオーディオは昔から、そのもっと前からあったわけで、
はい、
でマックアップストアも別にベクターはあったわけで、多分アメリカとかだったらもっとでかいオンラインソフトのこう統合された何サイトはあったでしょきっと、
はい、
そのタイミングをなんか狙って今だって出す人がいるんだろうねきっと。
まあその辺もあれなんですかね、ジョブズ君も、
ジョブズなんだろうかね、なんかその未来を見通す人たちがきっとブレインがいるのか、ジョブズのなんか天才的なあれなのか分かんないけどさ、だからもう。
でもあれですよね、その、うん、今まであったけれども、っていうものをさも、今このタイミングで、我々が必要なんですっていうふうな、こう、さもなんか、こう、自分ら、
そういう
的な感じで、トントンと出してきて、っていうのはありますよ、確かに。
そう、だからそこがね、そのマックアップストア自体は別に、何もすごくないと思うんだよね。その、技術的には、ね、ほとんど。
そう。
だし、だからっていうのが正直な意見もあるんだよね、俺の中で。今さらなんだよみたいなね。
結果的には全然ね、あれだけど、うん、でもまあ、リリースのタイミングとしては、
そう
なんですかね。これは良かったんですかね。
僕はもう、ここしかないタイミングで出てきたと思ってるんで。
そうです
ね。で、結局ね、今ね、30分ぐらい経っちゃったんだけど、俺のメモのね、はい、4つぐらいしか言えなかったから、エンディングで全部箇条書きで言うわ。
はい
ではエンディングの方に参りましょう。
はい、
余分な話しかしないからね。マックアップストアにはね、いっぱいいろいろね、喋りたいことがあるんだよね。
はい、iPhone Photo can be presented by Tomato VanierDAO。
iPhone ほっとけない第49回その1をもうエンディングでございますけども、まだね本編でね、ユッキーさん、僕がなんか全く Mac アップスターと関係ないような話をずっとしちゃったせいで、気づいたらもう30分以上経ってるということでね、
はい、まあいつも本当なんじゃないですかね。
そうですね、ちょっと前回のあのちょっと50分とかいう番組があったんでね、非常に反省はしているんですけども、ただね、あのまあ僕も一応メモを書いたんでね、全部読みましょう、はい、解説はなしです はい、なんだろう、コピーガードが便利と、ガード解除がなかなか地に足がついてると、あと iPhone と同じ感覚でアプリが変えてしまう、あと夜中でも変える、ね、ヨドバシカメラも24時間営業にしてほしいね。Mac 自体がクラッシュしても、すぐに復旧ができる、シリアル番号とかどうせなくす、箱もすぐに捨てたい、あ、これは一個重要ですね。ライオン、次の OS のライオンで、何かこう進化を発揮するんじゃないかと、iPhone で便利なソフトの Mac 版がどんどん出てくるだろうと、あとは、セミプロアプリに簡単にアップグレードができるんじゃないかということで、ユッキーさん、これはちょっとね立ち止まりたいんですけども、
はい、
まあ、普段ね iMovie とか、iPhone とか使ってる人とかがこうね夜中にねすごい創作意欲をかきたてられてねこれじゃねえんだよみたいな感じになった時にこう、
はい、
のアパーチャーとか、
あー、
まあ今はないと思うんですけど、ファイナルカットエクスプレスとか、
ファイナルカットエクスプレスってここで売ってる、
あ、今はないと思う、まだ多分、
でも多分そのうち来ますよね、
てか来てほしいんだよね、てかロジックのエクスプレスとかも来てほしくて、てかもっと言うと、もうロジックプロもファイナルカットプロも俺ここで売ってほしいんだよ、めんどくさいから。
確かにそれはさ、ちょっとさ、DVD 何枚分のやつです
まあちなみにファイナルカットスタジオなんかフルで入れると100ギガぐらい持ってかれる、
しんどいですよ、
ロジックも6、70ギガ持ってかれるっけ、
ロジックはですね40ギガぐらいですね、
ああ40ギガぐらい、はい、でもね今後多分もう少ししたらもう DVDのインストールよりもこうなんていうかダウンロードインストールの方が早くなるような気がしてて、
確かにね、それはね、うん、
結構さ DVD をさ1枚ずつ入れ替えてインストールするのとかさ、そもそも DVD の読み込み速度が遅いじゃん、
そうですね、
イライラするぐらい遅いじゃん、もうハードディスクで売ってくれよって思うよね、
Mac、ね、うん、ってそんなに早いわけじゃない、
そう
実は、
まあ、最近あの軽いソフトとかだと USB メモリに入れて売ったりしてるけどさ、もうなんかハードディスクとかにそのまま売ってくれよって思うぐらいなんですよね、はっきり言って、うん、でそうなるともう結局のところもう光回線とかでブワーッと送っちゃって、その送りつつなんかわかんないけどインストールみたいな感じがうまくいけば DVD で配布するよりも早く安くというか、もちろん流通コストがないんで安くいけるんじゃないかなとも思いつつ、ただそんな大容量のものをダウンロードするサーバーってどんなに大変なんだろうとも思うんだよね100ギガとかこう常に置いとくサーバーってかなり厳しいんじゃないかなと、まあそんなに需要がないかな、うん、
ずっと iTunes を立ち上げっぱなしでこう3日ぐらい
いやでもわかんない、もう3日とかじゃなくて普通に1時間ぐらいで落ちてくるかもしんないよ、100ギガとか
落ちるかな、
うん、そのうちねなるんじゃないでしょうかね、
ね、
もう DVD の速度よりも、はい、もうその光回線で落としてインストールする方が早くなるんじゃないかっていう、
はい、
もう少ししたら、あとねこれ大事ね、あのアフリエーターが儲かるっていう、
うん、
今まで iPhone アプリもねその、まあ、いろいろ紹介されてるブログのところを経由で行くと、まあ、その人に 1% とか 5% とか 3% ぐらい入るのかな、何パーか忘れましたけど入る中で、まあ、今までやっぱ iPhone のアプリって数百円が多かった中で、結構ねさっきもユッキーさん言ったみたいに4000とか5000とか、
ね、
やっぱ桁が1個変わるっていうことで、
はい、
まあ、下手したら収入が1桁変わるかもしれないわけですよね、
はい、こう iPhone をほっとけないでこうファイナルカットを紹介して、
うん、
アフィを貼ってがっぽりと
全然儲かんないけどね多分ね、あのね iPhone ほっとけない あのサイト自体にもブログの方にも一応あのアフリエイトの入ったリンクは貼らせてもらってるんですけども、多分ね今までのそのブログ始めてからの収入額で1000円いかないんじゃないの、全然だってまあ3% とか 1% なんで、でまあやっぱ iPhone で紹介するアプリなんてねたかが知れてるっちゃ知れてるとはいえ、まああのアップバンクさんとかは別よ、あんだけやってるからね、
はい、
まああれをもうなりわいとしてるからも必死だってのはもちろんあるんだけど、これからなかなかねこの Mac App Store のアプリを紹介するちょっとまあ紹介料が厳密に分かんないですけども、 こういうのをどんどんやっていく。まあでもね、逆に自分でレビューするのにもね、ソフトが高くなっちゃうからね。まあそれがこう、まあ本当にやっぱ好きなことをやってて、それの、まあなんていうか、おまけとしてやっていく分にはいいんですけど、まあちょっとでも普通にやる分にも非常に、まあ儲けの分が、まあ割合は変わんないけどね、金額が増えていくってことは一つあるのかなとは思います。
はい。
あとは、一個で最後にね、謎の言葉が書いてあるんだよね。総合的にコンピューター離れをさせるっていうね、どういう意味なんだろうね。ちょっとこの時の僕に聞いてみないと分かんないんだけど、
はい、
多分ね、もう、もうこの Mac App Store が出るのと、次の OS ライオンが出るのっていうのは、もうこのマッキントッシュっていう、なんだろう、今までで言うパーソナルコンピューターの概念がこうぶち壊れる感じになる年になるのかなと。2011年、2012年、2015年ぐらいまでかけて、今までのなんかこのマウスポインターを動かして、キーボードを打つっていう感じで、今までのパソコンの概念が壊れる年になるんじゃないかなと思って、次の OS のライオンが、普通の Mac としてのアプリを動かすモードの他に、なんかね、全画面フルスクリーンでこう使えるアプリみたいなものが増えるらしいんですよ。あの iPad みたいな感じで、
はい、
そのなんだろう、 Mac なのに単一のアプリケーションしか動かせないみたいなモードが出るらしいのね、はい、もうそうなったらもうなんかうちらの思ってるパソコンじゃないじゃんそれって。
まあそうですね、
マルチにいろんな処理とかができるから、まあパソコンみたいな、 Windows なんてまさにそういう意味だろうけどさ、
はい、
それがまたもなんかある意味戻ってくるね、一つの窓しか開けないっていうところに
ね、なんか、うん、まあ不便になるのか便利になるのかよくわかんないけど、
でもまあ別にパソコンに馴染んでない人にとったらどうせ一個のことしかやんないんだからさ、 iPad の普及もしかりさ、まあ、うちの父ちゃん50過ぎて iPad 好きなだけ使ってるからね、うちの母もそうですけど ね、やっぱね、選択肢が多いんだよやっぱり、普通のパソコンは やりすぎちゃうってことがね非常に多いと思うんですけど、だからもうまあ去年からだろうけど、この何年かはこうパソコンのできることをどんどん絞っていくっていうことが一つ何かテーマになって、いわゆる僕らが思ってるコンピューターからは外れて進化していく、
そうですね、
なんかそういう年になるんじゃないかなと思って、まあその布石がこの Mac App Store、 要はインストールっていうすごい面倒くさい作業をなくしてくれる、
はい、
こうただ触ってインストールボタンをこう触れるだけでダウンロードできる、
はい、
この感覚をね持たせてくれるあ
たり、
ね、
気がついたらポチって、
そうそうそう、それがねどんどん、まあ僕なんかねクレジットカード登録をねもちろんしてるんでね、
僕もしてるんで
もうね泥沼のようにね買い込んでしまうわけですね。今ねピクセルメーターってのがすげえ欲しいから、
立ち上げじゃない、
いやーまあまあもちろんね、あのパッケージより安いんだけどもね、
どう買うしかないじゃないですか
まあ、簡単に言うと、フォトショップみたいな、レタッチとかいろいろできる、画像が作れるソフトなんですけど、はい、まあ、フォトショップよりも断然安くて、結構使い勝手がいいって話で、出てるんですけども、まあ、いや、俺は最強画像編集ソフト、キーノートがあるからいいよ。
キーノートか。
お前、キーノート。まあ、いや、キーノートの話になると、あと2時間は喋っちゃうから、やんないけど、うん、僕が初めて Windows で真面目に使ったソフトは PowerPoint なんでね。もうその流れから行くと、もうキーノートもすごい使いやすいんですよね。
なるほど。
うん。ワードは使えないけど、パワーポイントは使えるんだよ、俺は。そういう。
ピクセルメーターのこのレビューがすごいですね、これ。
絶賛の嵐でしょ？気持ち悪いぐらい。
5と4しかないね。
そうでしょ？怖いよね。もううちの番組も5と4しかなくなったら終わりだと思ってるから。これからもね、手厳しいご意見、いろいろね、いただければと思いますんで、iPhone 解けない49回、その1でございますけど、もう1個はね、ユッキーとユキーも言ったかな、ポゴプラグについてちょっと一回ねやりたいなと思うんで、まあ、近いうちにユッキーさんまた、
あれまだやってなかったの、
やってないよ、誰も相手してくんないからポゴプラグについてね、次回も長々と喋っていければと思います。あと最初に告知しましたけども、iPhone ほっとけない50回を記念いたしまして、皆様の iPhone ほっとけないの、まあ、思い出、まあ、あの回が良かったよとか、あの回の時は本当に聞くのやめようと思ったよとかね。 トマト屋の笑い声がうるさいっていうのはなしでお願いしたいんですけど。
それもありじゃないですか。
ありだな。俺は、俺結構。
どの回の笑い声が一番、なんかこう、ムカついた
か。そっち？ベスト笑い声じゃなくて、ベストイラ、イラ笑い声みたいな、そういう感じ？
ベストイラッとみたいな。
もうそれすげえ来ちゃうから。ユッキーへリプライで行っちゃうから。まあまあ。そんなわけで、まあそちらのメールアドレスは iphone3gs.radio@gmail.com となっております。まだツイッタートマト屋さんなんかでね、やっておりますんでね。このツイッターアカウントもね、やっとくもんですね。某雑誌から取材の電話が来ましたけども。まあ、そんな話もしながら、まあ iPhone も解けない49回その1も、その1はここら辺で終わりたいと思います。その2もね、引き続きお聞きいただければって言いながらいつ更新するか分かんないけど、ゆきまたよろしくね。
またですか。
はい、いやじゃあ一人でやるわ。ではでは皆様、良いお年を、良いお年をじゃない。あと370日あるわ。それでは今、ごめんね、今ちょっと。
締め方は忘れ
ちゃった。ちょっとね、締め方を忘れちゃってさ、多分、デワデワとかで終わってたと思うんだけど、長いって怒られちゃうから、怒られちゃうからね。iPhone ほっとけない49回その1、ここら辺で終わりにしたいと思います。お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をとか言っちゃったよ、もう。
始まったばっかりですよ。
もうでも終わってるよ、12分の1。iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmia Doll.